はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、
第3、
はい、コッパーの話。
コッパーの話、
コッパーの話、シタさんしたもんね。てかシタさんが、うん、そう食いついて、うん、なんでなんですかっつったら、うん、だからバースベイトだっけ。
じゃあスピナーベイト。
スピナーベイトだっけ。
スピナーベイトじゃないかな。バースベイトでコッパーはないで。
あ、そう、
いや、これね、俺のガキの頃からの話なんだけど、スピナーベイトってあるじゃん、
はいはい、
スピナーベイト、タンデムコロラドでさ、
タンデムって何、
いや、2枚こう、
はいはい、
前と一緒って言ってて、昔のってやたらコッパーのブレードが先端についてるんだ
よ、はいはいはい、
でそれはずっと意味わかんなかったんだけど、まあ海馬もそうだけど、マグナムイローリーフが上がった時、
はいはい、
ね、あ、それをルアー入った時も確かに俺ボコボコに釣ってたんだけどさ、それもフロントが
コッパーの、
そう、コッパーのブレードがついて、必ずコッパーの
ちっちゃい丸、そう、丸いやつ、
うん、がついてて、でそのちょっと後にマンズからスーパーコッパーっていうスピナーベイトが出た、
はいはい、かっこいい、めちゃくちゃ潔いじゃないですか。さすがだなマンズ。
もう前後コッパーのビカビカの
前後、
そうそう、
すぐ錆びないですかコッパー。
いや、なんか綺麗なメッキだったら覚えてて、
メッキで、
そう、俺ね、すごいそれが印象的で、それは持ってなかったんだよね、手に買わなかったのか手に入れなかったのか、あんまり売ってもいなかったんだけど、うん、それからは、で、日が経つにつれて、そのコパーのブレードがついたスピナーベイトはなくなったんだよね。
うん、
で、ウイローリーフが流行っちゃって、
うん、
当時はでも、
この歯型。
そう。ゴールドのウイローリーフ流行ったけど、
両方ともウイローリーフ。
ウイローリーフ、ダブルウイローが流行って、でもそのうちシルバーしか流行んなくなった。
はいはいはい、はい、
うん。今ゴールドだって見ないでしょ？
少ない。ギンギンの金色のブレードとか見ないですもん。
見ないでしょ。
薄いシャンパンっぽいやつとか。
そうそうそうそうそうそう。でもゴールドだけがさ、コパーのブレードだけがさ気になって、西根連絡取った時に、
はいはい、
手に入れてきてくれた。
はいはいはい。
だけどやっぱないっつって。
へえ、うん。確かに見ないですね。うん、あんなまあ僕何色かな忘れたけど、僕要はブレードにマッキー。
うん、
マッキーって言うんだっけ、マジック、
うん、
マジックか、 M っていうマークなの、うん、ちっちゃい手の中にスポッてはまりそうな瓶のマジックあるじゃないですか、うん、
マジックインキね、
マジックインキ、うん、マジックインキで、うん、なんか塗ったら完璧にコパーになるやつあるんですよ、
うん、あ、そう
あります、なんか要はなんていう色だっけな、あ、赤茶色、
うん、
赤茶色塗ったら、うん、ほぼコパーになる、
うん、
銀が、
いまだにそれはちょっと、脳裏にびっしりくっついて、だからストリームデザインの、ホイールの張った黒だったってじゃん、
はいはいはい、
あれはコパーだったんでだったの、多分やつは分かっててやってね、
あ、
うん、
ミノ？
ミノ、
うん、ミノでザリガニのやつね、うん、いや僕もあれはミノそんな買えないと思って、
うん、
たまたま出た次の日ぐらいかなんか、うん、オーパー行ったのかな、
うん、
と行った時にあったんですよ、
うん、
忘れてて、
うん、
出たの、
うん、
お客さんの取り置きの袋になんかミノが入ってるのにグッピーっていうのが入ってるの見つけて、うん、見たくなかったなと思って、その日サオ買ったんですよ、
うん、
もうクソ金やばいじゃないですか、
うん、
買いたくないわと思って、うん、見たくないわと思ったけど全部あったんですよ、
うん、
多分今売り切れてるはずなんですけどね、わかんないけど、で売り切れてないか、色によって残ってるのかな、まあ、その時も入りたてだったから全部売って、
うん、
見たくないじゃないですか、
うん、
オールスターの時もブワーって売れたから、
うん、
仕方なくシャットをのショートリップとかを、
うん、
残ったやつだけ買ったんですよ、
うん、
悲しいけどホッとするんですよ、
うん、
金そんなかかりますから一気に全部買ったら、ミノを見たら全部あのあって、
うん、
5色買った
買った
いや6色あった、
うん、
なんで1色買わないんだって話だけど、
うん、
まあ一応これとこれは 自分の中で一緒としようと、うん、要はパールベースの、
うん、
パールベースでなんかなんたらデビル、ホワイトデビルっていう、うん、パールにケイムラとなんか背中がシルバーっぽいやつ、
うん、
ともう一色がセクシーシャットがあって、うん、もうパールベースだと、
うん、
もうそこまではいかんとこうと、うん、パールの中で使い分けるのはやめとこうと思って、うん、そしたらまあセクシーシャットの方が無難なんですけど、うん、ホワイトデビルの方がマニアックな色だから、うん、まあ、あえてそっちにしたの、
うん、
なんか背中まで色が白いってあんまないんで、
うん、
そう結局5色買って、うん、それもだからもう選べなくて、
うん、
最初はもう完全になんか写真で見たときにコパー外すつもりだった
ん
です よ、うん、まあ、要はもう王道の色でとりあえず結果が出てからでいいやと思ったんですけど、うん、あまりにも出来が良くて、
うん、
綺麗だなとかブツブツ言いながら、うん、仕方なく
買った
んですけど、帰ってきてタンクで泳がして買って良かったなと思いました。凄まじい、
うん、
だからさっき一瞬切っておしっこ行った間に言ったんですけど、僕はまだ全部の答えは出てないんですよ、
うん、
経験でも、
うん、
ゼロじゃないから言ってるんですよ、
うん、
僕もね今年も久々にやっぱ黒また来たんですよ、
うん、
もうひたすら流行らないのに黒を言い続けてるんですけど、自分の中でだいぶ黒の答えは見えてきて、うん、まあ全部はやっぱり言わないですけど、うん、まあ、出していくルアーの流れで分かると思うんですけど、
うん、
今ルアーと色っていうのをルアーのこのルアーだとこういう色がいいだろうっていうので色出していってるんですよ、
うん、
今までだと色考えて、うん、この色面白いみたいなのを必ず次塗ってたんですけど、うん、もうその ルアーに合いそうな色を最初から今考えていくんですよ、うん、こういう動きだからこういうのがいいかなっていう。で黒は久々にやっぱね今年ハマって、
うん、
いっぱい釣った。
あ、そう、う
ん、でそのルアーがボロボロになって、
うん、
まあ、ボロボロになってるのいっぱい投げるからぶつけてボロボロになったりするんですけど、うん、仕方なく予備が欲しくなって、うん、オールスターでちっちゃい海馬の黒を塗った、
うん、
あの大きさの黒は本当にハマった、
うん、
亀山大会でも釣れたし、いやー、やっぱあるんすよ。
あるんだよな。
ただ本当にだからそれはでもね、全部が分かんないから悔しいんですよ、うん、そのそうやって体験できたやつはすごく強く言えるじゃないですか、
うんうん、
でもコパーとかは僕もまだ未経験なんですよ、
うん、
なんか感じてるんですよ、
うんうん、
なんで誰かに言われたの一個はね、僕はその考えはあんま認めたくないんですけど、
うん、
スプーンとかってああいうのはコパー絶対残して
あ
るんです。
あ、そう、うん、あ、
要は銀銀裏、
うん、
裏面メタリックのまんまじゃないですか、
うん、
スプーンって型は、
うん、
そしたら銀銀銀銀金金金金コパー黒みたいな、
うん、
必ずコパー、
うん、
一応古いメーカーは必ず残ってるんです、
うん、
スピナーも1個2個は必ず残ってるんです、まあ、黒だけのスピナーとかありますしね、
うん、
メーカーで黒だけかよみたいな、
うん
うん、だスピナーとかでも実はコパー試してて、
うん、
まあ、あんま大差ないんですけど、うん、どっちでも釣れるみたいな残念ながら黒は差出るみたいですけどね。
あ、
黒だけのスピナーのメーカーあるぐらいだから。
あ、そう、
うん、メーカーというかそのメーカーの中のその部門が全部黒、うん、なんかあるんです。だ黒は本当に僕はある程度の答えを握って言い始めてるんですよ。コパはまだ分かんなくて、うん、でも逸話が結構面白いんですよ、うん、石野さんのその話は実は、うん、あのケビン・バンタムも、
うん、
間違えました。リック・クラン、
うん、
あのクランクベイトの神様と言われたリック・クランも同じ話してたんですよ、
う
ん、
そう、う
ん、あの人のすごく釣れたルアーにのスピナーベイトのフロントがコパだったから、
うん、
あの人が毎回メーカーが変わっても塗ってるクランクの色の型にコパ乗せるんです、
うん、
で僕あのチーム東北のアイスさんに教えてもらったんです、
うん、
そうで何か調べてたらやっぱ書いてあった。あの塚本さんがリッククランの色とかちょいちょい塗る、
うん、
で何なんだろうと思ってある時急に気になって、うん、リック・クランの持ち回しの色ってあるんですよね、
うん、
ブリームもそうで、うん、要はメーカーが変わっても同じ色塗るっていうのが必ずなんか結構あるんですよ、
うん、
その中の何色かが背中が緑で、
うん、
肩のところにコパーのスケール乗せるんですよ、
うん、
はっきり言って冴えない色ですよ、
うん、
ビビるぐらい冴えない色ですよ、
うん、
もう根拠がなきゃあの売れなそうだから塗らないような色
だから絶対メインで持ってくる色じゃないんだけどワンポイントで欲しい色なんだろうな
コパーね、
うん
うん、
ワンポイントなんだよ絶対
そういうので確か僕あれそうだよなフォーパの、
うん、
今回オールスターで頼まれてオールスターブース出してるから、うん、ブース用に作ったルアーのシャットが、
うん、
まあ、黒っぽいベースのシルバーの鱗のシャットなんですけど、
うん、
顔だけホイール張りしてるんです、
うん、
顔のホイールだけコパにして
る、うん、
そういうシャレたとこ聞くかどうか知んないですけど ね、
まあ、ね
その面積だと、う
ん、いやでもそれくらいでいいんじゃないの、
うん、で僕は一応あるんですよコパ、
うん、
これかなっていうの黄色でしょ金って言ったら、
うん、
で銀って言ったらまあ色がない、
うん、
色でしょその言ったら鏡じゃないけど、うん、だからまあなある程度馴染みますよね、
うん、
やっぱあの周りの色と同調するし、うん、で黄色はまあなんかある現象でその黄色の光によって馴染む方法があるみたいなんですけど、うん、まあなんか太陽の光が黄色くなったらそっちの方が馴染むとかなんかって、うん、でまあまあでも光で言ったら銀がまあ言った色で言ったら白に近いというか無色だけどクリアの光り方というか、うん、でまあ金が黄色でしょ、
うん、
黄色だよなまあ大きく言うとざっくり、まあ、コパーってまあ言ったら何とも言えないんですけどオレンジ
赤だと思う、うん、
オレンジだと思う
ん
です赤だったら赤のレッドレタリックがあるじゃないですか、
うん、
オレンジだと思うんですよねだけどまあ言ったら自然界ではありな色だと思うんですよ、うんだから赤に近いやっぱり、うん、赤そのサビというか、
うん、
自然界にある色なんですよね、
うん、
多分存在する色そういう意味でやっぱレッドヘッドの効果じゃないけどフロントのそのぐるぐる回ってるのが赤茶色っぽいっていうのは、うん、多分あるんですよ、
うん、
血液だと思うんですけど、ねうん、血液ボディ透かしたら後半部分にはあんまり色として出ない、
うん、
でフロントの部分は脳とか目ん玉とか内臓とかで影が落ちたりとかで色が出るときに赤系出んのかなと思ってるんですよ、うん、そういう意味でレッドヘッドとかコパーヘッドはありだと思ってるんですよ、うん、コパーヘッドなんか塗ろうかなこんだけ喋ったら売れるかな
分かんない
聞いてないよね
どれくらい聞いてくれるかなけどな俺もあんまり聞いてないと思ってっから俺この話してっから、
うんうん、そうなんだよね
そう
そう全部はできないんですよでも、
うん、
そういう意味であの全部はできないって話じゃなくて、
うん、
おもろいかなっていう色を全部塗ってたら前みたいに僕発色とか給色になるんだけど、
うん、
自分が塗るのが大変とかじゃなくて、うん、なんか物として大変になるんですよね、
うん、
なんかでまあそれでもやっぱ株メスとか気に入ってるから、
うん、
もう一回生産するつもりなんですけど、うん、近いうちに、
うん、
その時に残りの色を今ちょ悩み中であ 金は入れたいんですよ、
うん、
で銀も入れたいんですよ銀っていうかもう メタリック入れたいんですよビカビカのだからまだ自分の中で埋めきれてないところがいっぱいあってだからそれを埋めるためにあと4色ぐらいはいるんだけど金の入れ所迷ってるんですよね、
うん、
金と銀とベタ塗りかな金まだちょっと入れ所分かってないです銀はもう入れるの決めてたんです、
うん、
ちょっと正直
ちょっとこの冬の間に多分また自分用のミノが作るけどそれはアワビ張りでヘッドのところだけ、まあ、頭だけコパでやっぱ春かなっていうの
は、あ、いやあると思います。 流行んない色ですけどね。そう、流行んない色の使い方は僕もやっと分かったんですベタでいるやつはベタですよ、
うん、
だけどそれこそそうやって効かすだけの色は、うん、うまいこと混ぜるといいんだな、
うん、
真っ青にルアーを塗らなくても、うん、青の要素を出したりとか、うん、べったり赤塗らなくても赤の要素を出すことができるっていうのも、
うん、
ここ1年半ぐらいで学んだことですね、うん、大体のことが塚本さんとかから学んでるんですけどいや直接聞くんじゃないですよ、
うん、
なるほどって思う。その自分の悩みがあの人のルアーで答えになってたりするんですよ。残念ながら答えは聞かないですよ、
うん、
あ、このやり方があったかって、
うん
うん、多分だいぶ影響受けてますからね、
うん、
でもなんかもうちょっとなんかなあ釣れるとそういう答え合わせたくさんできるんですけどね。
そうね、
うん、でもだから変な色だと思ってる色うちのは買ってほしいんですよね、
うん、
で来年からはもう少し答えに近づけるはず。
あ、
確信がちょっとずつ出てるんで。それでもやっぱ実験的な色ってあっていいと思ってるんですよ、
うん、
それは闇雲な実験じゃないから、
うん、
こうやってこうやったらこうだろうっていうのに基づいて、しかもなんかルアーの歴史とかも考えて色決めてるんですよマジで、
うん、
ただもう今回とかのスプーンのみんな知らないよねっていう一言で片付きそうになったりとかしますよねああ、うん、でも分かるんですよ、
うん、
僕もだってスプーン投げた時になんじゃこれと思ったから、
うん、
ひっくり返ってるやんけとか。ああ、だから そのショックを自分が打ち破んないといけないんだなっていうのが難しい、
うん
うん、要は僕はたまたまね、あの渓流で小学校も最初から勝ったし、
うん、
スプーンなんか高くないからいいけど、うん、自分とこのルアーは買って前に進む前に買ってもらわないと何も始まらないから、うん、なんとかなんないかなと思って、うん、変な色は要注目っていうのは商売だけじゃなくて、僕とかはもう狙いがあると思ってやってるから、
どこで何が起爆剤になるか分かんねえからな、実際使っちゃうとな。
しかも今ね、大爆弾じゃなくて中爆弾ぐらいばっかり仕掛けてるんですよ、
うん、
大爆弾っていうのは外しもあるんですよ、
うん、
今は外しの要素をできるだけ減らした爆弾的なもんばっかり塗ろうとしてるんですよ。だから僕的には信じて買ってほしいんですよね、
うん、
そういろんな色を試しに、
うん、
いっぱい買えっていうわけじゃなくて、
うん、これもありがそうだよ。もうこれは外すのかな受けるのかなってなったけど、もう俺の中の答えは微妙だけどね。
うん、まあね、僕一個あの顔のパンダのマークのやつ一個選ばせてもらったけど、動きがなんか全然、
まあね、ワイルドにしたからね、
うん、いや面白いなと思って。てかあのなんていうんですか、列でかいの、
うん、
列より強い気がするんですけどね。なんていうか、そのビートがめちゃくちゃある気がする。
ブル
ーでかいから強いとかじゃなくて、小さいのに、
うん、
あのエッジがあるというか、
うん、
でバックと比べてみたらバックよりエッジあったから、
うん、
バックこんな滑らかだったっけって逆に思うぐらいの、
うん、
ギリですよね、あのアワビ割りのやつ、
うん、
あれはアワビだからの、その外が重くなるじゃないですか。
うん、重くなるのを計算してパワーを上げてったって感じ。
うん、じゃあアワビ割りじゃなくてあの武器って出せるんですか。
出せるは出せる。
でも危ない。
危ない危ない。
うーん、アワビ割りだからしょうがないんだったら、アワビほらなんか高いからもう嫌だってなった時とか、めんどくさいからってなった時にもうあのルアーおじゃんになるじゃないですか、
うん、
じゃなくて塗りであのルアーってありの、あ、もしできんだったらありだなと思ったんですけど、
うん、
B 出やすい
ビーで安い今回もドキドキしながらだもん。
あで安そうですね。いやだってバクよりなんか明らかにビートありますもん。でバクはボディそれなりにあれよりはでかいから、
うん、
すげえ強くなっちゃうじゃないですか、うん、それでやると。でもワンサイズ小さいのにあのビートっていいなと思って、実は密かにオーパーに入ったやつのなんかしましまのアワビのやつ、
うん、
買おうかなと思ったんですよ、
うん、
速攻売り切れてて、
うん、
なんか黒のと白でしましまのアワビのやつ、
そうそうそう、
なんか可愛いなと思って、うん、
要はあれ余ったさアワビの残骸をさもったいないなとかと思って、いやコストかかってんだぞアワビとかと思いながらさ、
アワビ残骸が嫌ですよね、残骸本当に嫌だわ。
足だって1個貼るだけで2時間かかる
今回。いやあれかなり面積貼ってるんですよね。
フルに貼ってるよ。
あ、
うん、
まあ、全埋まりなんですかあれ。
全埋まり、
へえ、うん、いや僕アワビの仕事残ってるんですよ。
そう、
僕自分とこのルアーで別にアワビ聞いたっていう経験実はまだないんですよ、
うん、
ぶっちゃけ。ただやっぱおもろいじゃないですか、
うん、
あのなんかあるかなって思うじゃないですか自分の中でも、
うん、
それを知りたくてずっととあるお店だけアワビのやつ卸してるんですけど、
うん、
まあなんだっけ、あ山口屋さんか、
うん、
もう後からの店だからちょっと他の店近いからもそのやつ下ろせないっていう話してて、うん、まあでもあそこ渓流とか強くてオリカラとかアワビでばっかやってもらってたから、うん、アワビだけでだったら自分が欲しいからっていう理由だったら今回また張り方違うからドキドキしてるんですよね。
あ、
いや全面張り、
あそう、
いや片面全面張り、うん、なんていうんですか、今まで魚の形に張ってたんですよ、
うん、
そうじゃなくてあのきっちりここからここまで埋めるっていう張り方だから、
うん、
それはなんかできんのかなと、得意のできるかできないかわからないやつ、
うん、
ひよこさんとかやってたからな全面張り
やってたね、
うん、できんのかな。それにコパありますわ、それ少量だからできる必殺コパ、うん、
必殺な。
迷うな。で少量だからできる第2弾が、
うん、
ビームスのカボメスも数が普通の生産より少ないから赤金
入れた
マジで完全にその線自分が欲しいだけですもん。ただもう絶対普通の色には入れれないじゃないですか怖くて。だからなんとも言えない。じゃあそれ入れてよって言われて絶対売れないですもん普通のより。で僕も普通のよりはやっぱ投げる回数やっぱベーシックなやつから入れるんですよ、
うん、
パールベースだ、うん、チャートベースだみたいなのから入れるから。だから今回だからそっち系先出して光もんやっぱ欲しいなって思って後半まとめて光ってるもんいっぱい出そうと思ってるんですけど、うん、だから後半のやつに金入れるかは多分ちょっとノートに書きながら迷います。難しいな。
昔そのだったアワビの時はアワビのブレードバッグ加えたことなんだよ
言ってましたよね、うん、でも僕その逆で海馬のアワビ張り、
うん、
全然釣れなかったんですよ。
いいよな、俺が張ったみたいにそれ釣れないんですよって言ったもんな、うん、
ほんと釣れない多分。えアワビは何だったんですか。スピナベイト、
スピナベイト、うん、ブレードもう目の前で食ってんだよブレードにパカーッ
てブレードに食ってる、
うん、マジでとかって
何なのか分かんないけど多分アワビのブレードはイラッとはしないと思うんですよ、
うん、
海馬はやっぱイラッとするぐらい光らないとダメなのかなと。
あとは何やあのよくハンクルでさタバコの銀紙っていう、
はいはいはい、
あれは要はアルミホイルの裏張りなんだけどさ。
あそうなんですか、うん、タバコホイルのタバコのあれじゃないですか
本当。いや、まあそれもそうなんだけど、あれってまあ今勝ではまあ夏将銀とかっていう、
あ今勝で将銀っていうんですかあれ。
うん。要は白っぽい銀なんだけどさ、
うん、
あれはシルエット的に白なんだよ。
僕えうちも実は 割と将棋やってるんです。
ああ、そう。
で、将棋は僕は海の方で知ったんです。でも海の方のメーカーが確かね、やっぱバスの方で釣れる色があるっていうので、
うん、
持ち込んだ色って書いてたんですよ、
うん、
それはだからメッキベースの上にパール浮いてるんですよ、
うん、
でやっぱシルバーの上にパール浮いてるのとまた違うんですよ、
うん、
なんか変な色なんですよ、
うん、
割とこうやっぱちょっとメッキっぽさ出てんだけど、
うん、
パールっぽさもあるというか、
こうやって鈍天に効くルアーなんだよ。
分かる気がします、
うん、
光もんって一歩間違えたら消えちゃうけど、
う
ん、
そう
消えないんですよね。
そう、消えない
な。でも光るんですよね。
裏張りのホイールってさ、黒い背景に白が入るんだよ。シルバーは黒い背景に黒になっちゃうんだよ。
うんうんうんうん、うん、
だ消えるってそういうことじゃない、
うんうん、
でもあれは白で残るんだよ、シルバーで。それがキラッと光るから、うん、これはもう昔から知ってたんだけどさ、見栄えが悪いから作らないだけでさ、
そうなんだ。いや、そうなんですよ。いつももったいないなと思うんですよ、
うん、
アルミ貼って、
うん、
クリアで押さえるときに、
うん、
押さえた後にハハハってやっぱパール乗せるんですよ、
うん、
それはもうそのルアーがすげえ釣れたからな
ん
です、
うん、
もうショックだったんですよ、
うん、
なぜなら僕は夜はメッキ系を使わない、メッキっていうか夜光もんとか一切使わなかったんですよ、シーバスで、うん、でどっちって言ったらパールとクリア、
うん、
もしくはクリアにうっすらパール乗ってるみたいな、そのぼやっとした色ばっか使ってたんですよ、うん、で銀もたまに使ってたけど、まあ、モチベーションが上がんないっていうのもあってだけど、
うん、
なんかやっぱ自分の中ではなんか強化としてはパール系の方が良かった、
うん、
その中で唯一なんか分かんないけどその色があまりにもきれかったんですよ、
うん、
なんか見たことないベースカラー、
うん、
でもこれは買うしかないなと思って、やっぱでも変な色だなと思ってたんですよ、うん、でなんかでやっぱぶつけたら下からメッキ出てきて、まあ、説明でも書いてあった通りだったけど、でその時にだからなんか将棋って書いてあったので、
うん、
確か、あ、それには将棋って書いてなかったのかな、他のやつで将棋って書いてたのかな、
うん、
でも初めてそのもやっとした銀のことを将棋って呼ぶのかなと思って、
うん、
僕はずっとそう、
同じ効果があるのが銀箔なんだよ、よく渓流の美濃で銀箔割りってあるじゃん、
はい、
あれがそういう効果、
消えないんです、
消え
ないで黒くならない、
そう、
いやでもね、だから夜に釣れたの、
うん、
ってことはやっぱりもやっとしてんのかな、
うん、俺今さ
マジですげえそれはね良かった、
うん、うちにクリアのグリフォンがあるんだよ、
はいはいはい、
まあ、商品でもらったやつなんだけどさ、
うん、
そこで考えてるのはプラだからこそできる色、
うん、
でもうこれ今ペットボトルなんだけど、これクリアじゃん、
はいはい、
ここにさポコポコポコってこうクリアを残してシルバーくんね、背中をここ開けて、
ああはいはい、
うん、そうするとこう窓になるじゃん、
はいはい、
こっから光を取り込んで
潜水艦
みたいな、そうそうそうそう、だいいんじゃねえかとかさ、
うん、
だ一回シルバーくんだよ、そこを抜いて周りは内側にこう見るとシルバーが見えるみたいなさ、
はいはいはい、
うん、で外側はまあ他のコーティング色塗るけどさ、
はいはい
はい、うん、釣れんじゃねえかとかいくつか塗ろうと思ってんだよ、
でもシーバスの方はやっぱ上に窓開けるのあります、
あ、そう、
透過型シーバスの方はなんか知らないけどおもろい色いっぱいあるんですよ、
あ、結構そういうの考えてんだろうな、
うん、合間はね色考えるのすごい好き、なんか多分マニアがいるんだと、
うん、
だから合間のバス用のプラグはあんま注目されてないかどうか知んないですけど、
うん、
色はやっぱ面白いです、ようこんな色塗んなと思いながら、
うん、
それこそあの王道の色とか普通に塗ってるし、
うんう
ん、あのやっぱよそのメーカーとは色が違うのは、うん、あれは自信があるんだと、
うん、
とシバス塗るは塗装弱いけどね、
うん、
銀はすぐなくなってるんですけど、
あ、そう、
まあ弱いっつってもな、岩場とかで使ったりするからっていうのもあるけど、ガーンガーンって帰ってくるたびに岩に当たってるやつはなくなる、針回りでなくなっていったりするのが嫌なんです、
うん、
薄かったりして、
うん、
多分貼るもんなんでしょうけどね。それこそその賞金みたいなやつ、
うん、
なんかアバウトベイトっていうルアーはやっぱくすんだ銀で、
うん、
それはすぐなくなっちゃったな、
うん、
でも釣れましたね。ヒラスザキ釣れたんじゃないかな、そのルアーで。僕3匹ぐらいしか釣ったことないけど、
うん、
いやでもその確かにあの冴えない銀僕もすげえ好きなんだよ、
うん、
ただやっぱアルミのあの冴えない色を、
うん、
貼って同じ効果だとしたら、やっぱ自分が最初に経験したのがメッキオンパールだったから、
うん、
基本的にはその構造にのっとってやってる、
うん、
もしかしたらそのレイヤーが一段あるがために、
うん、
そのパールをちょっと強く押し出したりしてくれるかもしれないですし、
うん、
とにかくその実体験がメッキの上にパール乗せるっていう、
うん、
もったいなっていうメッキもできないこっちからしたらもったいなっていう、スカジッタのルアーの色ですけど、うん、めっちゃ良かったですね、
うん、
本当にそれはね革命だった。光もん夜に釣れんだっていう、まあ使わなかった、今まで使わなかったとはいえちょいちょいは混ぜてたけど、
うん、
本当にそれよく釣れたんですよ、
うん、
色釣れたら必ず色変えるんですよ、
うん、
癖で。でもやっぱそれが釣れたんですよ、
うん、
シーバスのやつは色の勉強になりましたね、
うん、
とにかく僕パール大好きになったのは塚本さんの影響と、
うん、
シーバス、
うん、まあ塚本よく見るとパール好きだよな。
パール好き、な細かくパールのレイヤーかけんのは塚本さんの影響だけど、
うん、
ベースとしてパールの色好きになったのはシーバス、
うん、
面白い色だなぁと思って。いや今パール病ですもんね。
あそう、
うん、もうパール病がいつか抜けたあたりでちょうどいいかなと思ってますけど、うん、病気の間はそのまんまやるから、
うん、
あのそれが落ち着くまで、
うん、
無理してやめないで、そしたらもう自分の技になるから、
うん、
いやそうか。でもやっぱそういうのあるんですね、将棋。
あるのね。
今勝つの色なんですか。
今勝つはそうやってて、要は同じ感パクっては出さないから、いろいろ変えては出していく、
うん、でもその海のメーカーが、
うん、
どこが言ってたか忘れたんです。とにかく海のメーカーがバスのメーカーでそういう色があって、
うん、
なんかいい色だったからそういうベースの色を試したらよく釣れたみたいなのを書いてた
んです、うん、
どこなんだろうと思って、
うん、
ただ確かになんかそっからちょいちょいそういうくすんだ銀買ったりするんですけど、
うん、
冴えないんですよね。
そう
冴えない、
うん、
ピカッてしといてほしいんですよね、
うん、
でももういつも我慢して軽くパール乗せるんですよ、うん、相当ピカッとさせたい時以外は、
うん、
もうやっぱ乗せるようにする
。まあ買う人間としては光物好きだからね。
ですよね、
うん、
でも全ては僕は来年いろいろな答えを自分のものにできる予定がある、楽しみです、うん、いやしかし
色的にはまあそんなもんかな、考えてるのは、
うん、何回も言おうと思って、そういう話を。もうね、よく昔は同じ話これやったっけなとか思ったりしてたんですよ、
うん、
で例えばバサーに書くやつに関しては直前になんかあんまりよそで言わないようにしてるんですけど、
うん、
もったい、ま、なんかやっぱ記事だから、
うん、
コラムだから。でもそうじゃない、例えばバサーに書いたやつも例えばホームページで書いたりとか、
うん、
その見る機会多い方がいいなと思って、
うん、
面白いとか、
まあそうだ
ね、いいなって。でも自分は一回出したら済むと思ってたんですよ。済むというか、そのやっぱ、うん、なんかあんまり同じこと何回も言ったらあれかなと思ってたんですけど、
うん、
その人が毎回見てるかって言ったら分かんないし、
うん、
2回目でヒットするかもしれないし、だから最近は同じような話とかでも面白いとかいいと思ってることは繰り返すように、
うん、
今落ちた 大丈夫、今寝てなかったですか。
そんなビビるなよ、いちいち落ちてねえよ
と思ってるんですよね。だからいやほら今ブログで、あのブログ日記じゃないブログをやってるんですよ、こまごました。
うん、
もう大変な説明ばっかの、ブログ
週1上げるのはなくなっちゃったもんね。
何を？
なんかほら今年の初め週に1回は
ああ今でも多分週、あのイベント終わってから多分週1回ぐらい上がってますよ、大変。
まあね、書くネタとかないもん。
いやいやネタはありますよ。あの日記とかだったら別にほら何かしらネタはあるし、大変。スイートさんとかよう やってあるわ。
そう、
えぐいっすよ。あの人2時間は絶対超えたらあかんぞって言ってたけど、1日多い時3つ3箇所あるって言ってた。
うん、
ブログが2箇所と写真のブログかなんかがあって、それがもう大変って言ってました。それは大変やなと思って。
吉田さんもそうだもんな。
ああそうですね、
すげえ。
いや本当に僕前年度と比べたらめっちゃ回数多いですよ。
あ、そう、うん、
全然あのあれだけど、まあもうちょっとやっぱある程度キープしたいと思ってやってますけど、うん、大変
しょうがない自分で始めたんだ。
いやでもそのチムシノートっていう工藤が書くやつで、うんうん、毎回ルアー出たら書いてるんですけど、うん、そうじゃなくてベースカラーの話とか時々やらんとなと思って、うん、なんでチャートが好きかとか、なんでパールが好きかとか、それこそいっぱい喋ってるから、
うん、
伝えた気になってたんですけど、うん、文章にしたことなかったんですよ。手順聞いてる人、ホームページ見てる人より全然少ないですからね。全然少ないというか、みんながみんなじゃないから。
そうだな。ホームページ全然聞かないもんな。落とすのがめんどくせえからさ。
いや好きな人は好きなんですけどね。
あの、なんだ、名古屋の JFLCC であった、あの後ろにいたさ、ビッグガーデンルアーズって言ったじゃん、でっかいチケット、
うんうん。
あれにたまにいたコメントいたずらで入れるんだけどさ。
あ、向こうに？
うん。
へぇ、
なんかほら俺のプロトン持ってったじゃん。
あるわ。
うん、
はいはい。
それをいろいろやってるよ今。
やってるっていうの？
いや違う型を起こしてウェイトバランス変えて。
え？
作ってるよ。
クランクの？
いやあのなんとこうペンシルベイトとか。
へえー、それはいいんですか？
いやいいかどうかは分かんないけど、なんか本人えらい気に入ったらしくてさ、一生懸命。
あ、それをベースに。
そう。
その辺寛大なんですね。
うん。全然寛大で。好きなようにやってくれる。ボディを先端シェイプ細くして、後方重心にして、思いっきり筋になるにはなったけど。
動画が分かってるの？
いや、でもなんかそんなことは書いてあった。
S 字ね。
でこの間スピナーベイトのさ、あの中のワイヤ
ー、はいはい、
うん、こういう風に作ろうなって下の A コンテの上にワイヤーと針がフックを乗せたけどさ、
はいはい、うん、
マジかよとかと思ってさ、それじゃ強度が上がんねえよと思って、そういう投資方じゃねえよとコメント入れたんだけど、
じゃあの久々に見ましたね、生で。あの、あっち系、ジグ系作ってる人。うん、あれは、ジグ、なんて、ラバージグですかね。スイミングラバージグですよね。
うん、
売ってたのはジグだったけど、ジグヘッドだけど、
うん、
ラバー取り付けれるんですよね。
そうそう。
その人の、
うん、
あの人の。ただなんか、レンジがめっちゃ深かったから、狙ってんのが。うん、ただ本人はあれ必要だと思って、多分 そうだ、ね、作ってるんだと思うんですよね、うん、確か。チュノス超えてます。
超えてる、ね、うん、
面白いですよね。一番気になって見に行ったんだけど、うん、まあ、自分の使うのではないなと思って、
まあ、俺もそう、
名古屋ね、二人で二人ぼっちでしたね。
まあでも面白かったよ。
いや、何が面白かったって、もひつまぶしを一緒に食べに行って石野さんが値段間違えて半分出してくれたっていう。
間違えた。
1500円ぐらいだと思ってたんです
よ。おお、そうそう、まあ、
いいで、あれでしょ、駐車場代500円ぐらいかなと思って。あれと思って、石野さん太っ腹やなと思って、ごちそうさまですって、僕さっき見せてたら部屋、あの店の中で、えーって言って、
おーとかと思って、
そんな高いのと思って、
なんだよ、あんなに高いんだったら、じゃあジョーにしとけよかって言って、
いや、ジョーもっと高いってことですよ。あれで2000円でしょ、1900円、
そうそうそう、
ジョー2500円、
600円だから、あ、まあいいや、とりあえず今年はひつまぶし食って、まあ
ね、食えたね、うん、僕はひつまぶしでなくても何でもよかったんですけど、うん、うなぎは好きだから、
もう俺
は
ひつまぶしだった
。でもうな丼、うな重と比べてどっちが良かったですか。
まあいろいろな食べ方があるからひつまぶしかな。
うん、なんか最後までガツンっていうのがあるっていう意味ではあれだけど、まあ確かになんか、うん、最後のちょこっとだけでいいな、あのお茶漬けみたいなの。弱まるっちゃ弱まるじゃないですか。
うん、
いや、高かったな、駅ビルの。
あんなもんでしょ。
うなぎってそういうもんなんですか。うん、そうか。確かにでも、あの、スーパーで売ってるテリッとした、あの表面がテカテカのうなぎとは、確かにああいうところで食うのは違いますよね。うん、なんかちゃんと表面、カラッとしてて、うん、みたいな。確かに、うなぎに関してはやっぱ、贅沢食だから、その、うなぎと寿司は、
うん、
まあ、寿司の中にうなぎ入っちゃうけど、うん、入ることもあるけど、
うん、
普段使いのうなぎとか寿司っていうのあるじゃないですか。
うん、
回転してるやつとか、うん、スーパーで売ってるやつとか。
うん、
それでもある程度、満足できるから、
うん、
そうじゃなくて中華とかだと、うん、中華だとかなんかものによってはやっぱこだあの近所で美味しい店とかあるんですよ、うん、カレー屋さんとか、うん、カレーとかもそうだけど、でも、うん、ああいうのってそれなんか店うまいこと選んだらうまいみたいな、
うん、
寿司とかうなぎってもう値段と味がもろ直結だから、
そうそうそうそう、
ちゃんとしやっぱ追えないんですよね、うん、贅沢食だから。
そうね、
うん、そうなんですよ。だって焼肉だったらうちの
ね, そこね、
すぐそこが、うん、みんな一回食ったら会うたびにブツブツ言ってますよ、
うん、そこ来たよ。
いや、今日もっと早かったら焼肉食えんのになと思
って。いや、もうだって仕事が遅いんだもん最近。明日も仕事
だって。石野さん焼肉って言ったら必ず休みなんだ、うん、月火だから。
そうなんだよな、う
ん、なんかわかんないけど月火に来ますよね、
うん、そうだな。
えーって思いながら、確かに2日間休まれたら割と当たる、
うん、
僕もあー今日食いたいと思ってパッて出て電気消えてたら、
だいたい、ね、まだ早いうちにレバ刺し食っとかないとダメになっちゃう。大好きなユッケはなくなっちゃうし、
ショックだよな、本当にダメなんだ。非合法では食えるんですか。
非合法だね。
気合入ってる店非合法でしょ。
うん、
いいな、非合法でレバ刺し食って逆におもろいですね。
焼肉にバカみてえな値段は出したくねえんだよな俺。
うん、
まずじゃん、とんでもないところ。
はいはいはいはい、うん、ただ油多いだけとかね、言い方悪いけどその要はドロドロというか、
うん、
別にそこまでやらんでもいいやんっていうか。そうそうそう、
寿司は値段直結するけどさ、
分かる分かる、
うまい寿司食いてえな。
あれでしょ、巨乳と巨漢を間違えた焼肉屋みたいな。
そうそうそうそう、
あれでしょ、キュッとしばしも、あの、なんていうの、確かに胸でかいけど、
うん、
みたいな、
う
ん、これ全部油やんけみたいな。
そう、
あの、あまりにも、
うん、
なんか本当に高い焼肉屋ほどもたれるというか、
うん、
いや隣の焼肉屋はいいとこなんですけど、うん、やっぱあそこの A5 ランクだっけな、
うん、
ゾンビさんが頼んで食ったことあるんですけど、うん、思ったより濃いかった。
あ、
やっぱすっきりしないというか、
うん、
もうそういう年なのかなと思いますけど、確かにね、ブワーって口の中でなくなりますけど、
うん、やっぱ少量でいいんだよね。
そう、本当に少量でいい、うん、最近ついに赤身っていうんですか、うん、脂身少ないものを選ぶようになってしまった。
なるほど。
ちょっと前に魚がうまいなって思うようになったんだけど、いやもう想像できなかった。あと野菜、うん、いや全然想像できなかった。肉も好きだけど今、うん、やっぱあんまりギンギンギラギラが重いんだっていうのがやっと分かるようになった。いや本当に昨日焼肉食いたかったんですよ。で昨日火曜でしょ、
うん、
で電気ついてなくて、
うん、
で今日電気ついててどうしようと思ってたら、間にもう飯食っちゃったんですけど、
うん、いや俺もどうしようかなと思って、
いや連絡なかったから明日なのかなと思ってて、
うん、いやもしかしたら9時までかな、10時までかなって。
あ、なるほど、ね、うん、え、何が焼肉、あ、仕事がね、焼肉屋も早いですからね、
うん、
人入ってなかったら9時過ぎに閉めちゃいます。
そうだろ。
いや、そうです、まあ、そんなん言ったらお腹空いてきたな。
ふ
まあまあ、なんか途方もない割とルアーの話してましたよね。
そうだね、うん、でももうなんか最近ほんと1年があっという間だよ俺。
いや、ほんとやばい、僕も今から原稿です。ちょっと想定外で今日じゃないかと思ってて、今日はめちゃくちゃ草刈りばっかしてたんですよ。
あ、それでそこにゴミいっぱい出てるんだ。
すごい量あったでしょ。
うん、なんか随分スッキリしてんなと思って、う
ん、あの残念なことに、
うん、
まあスッキリしたかったのもあるけど、
うん、
変な植物生え始めたんですよ、
うん、
今年から、
うん、
すんごい服にくっつくんですよ、
うん、
もうあの黒い花みたいな塊がポンってできてて、
うん、
チクチクすごいいっぱいくっつくんですよ、うん、通るたびに、
うん、
で、あさって釣りじゃないですか、
うん、
船出した時にもう多分体中につきまくるんだろうなと思って、
うん、
それで急遽やることにした
ん
です、
うん、
でもなんでやろうなと思ったけど、多分やっぱ自分が持って帰ってきちゃった
ん
ですよ、
うん、そうだろうな、
釣り場の、
うん、
野生っぽいですもん、
うん、
もう来年なんかもう種がトゲトゲが出る前にやっつけようと思って、
除草剤、
除草剤がいいです
ね、うん、
やっともうかなり頑張りました、
ね、うん、
外だけなんかちょっともう正月しようみたいな。ゴミ袋8か9ですよ、
うん、あったね。
いやー、 で洗濯物もやって、
うん、
で、飯食って、
うん、
さあこれからどっちか原稿を書いてから木を磨こうかなって思ってたら
俺が来たと。
そうなら撮る前に1時間以上喋ってますからね。
そうだね、
いきなりボンはなんか難しいなと思って、ね、うん、いつもなかなかそれはできないですよ、
わ、
うん、
かる、
うん、
なんかそこの気分に持っていくまでがな、
そう、
うん、
今日喋撮るって決めてたのけど、うん、わーって話し始めて、うん、どう行こうかな、
まあ、その盛り上がりでどういう話になっていくかだから、
うん、そうです
よね。私も無事1年終わったやん。でも
いやーでもホッとしましたね。石田さんが途方もない話したらどうしようってちょっとドキドキしてた。
あ、そう、
危険な業界人の名前が出なかっただけど、
うん、
ありがとうございました、
はい、素直にね。
いや本当に良かったです。
スマートにこう
本当に良かったです。もう2人だとなんとかなるんだなっていうことが分かりました、うん、前回はドキドキしましたから、ね、
やでも塊面白いやないつもな。
いやいや、やっぱ
お客さんはどうなんだろう、いっぱい来てくれるけどさ、
うん、
ほんとなんかお客さんはどうなんですかって聞いていいのか悪いのかみたいなところあるよ。
いや来てる人は面白いと思ってるんですよ、うん、で逆にだから僕とかは塊塊ってみんなに言ってるけど、うん、全く関係ない人らもトップ業界にはいるじゃないですか、うん、お客さんとしてはね、トップだけするっつって、いや来てほしいんですけどね、
うん、
来てそれこそなんか釣りの話をしたら、うん、みんなあの割とトップの釣りでも僕より余裕でネタを持ってる人はいるから、うん、っていうのはいつも思うんだけど、やっぱそれもなんか続けながらそういう話をしながらですね。
そうなん
だ
ね。
お客さんでもね、やっぱりまだ次回塚本さんと話してみますって言ってて、
うん、
終わって
やっぱ遠慮があるからどっかに、
うん、なんか、うん、やっぱ喋れなかったって言ってたからね、うん、そう、いやでもね、僕それも楽しいじゃないのかなと思ってる、うん、僕しつこい性格だから、
うん、
僕もね1回目喋んない人とか余裕であります、
ね、あ
もうね、様子だけ見てる、うん、それこそ犬みたいにクンクンしながら遠巻きにずっと観察して、うん、
尻尾をタランと垂れちゃってな、
強そうだなで1年ぐらいそれで寝かしたり半年ぐらい寝かして次会ったらちょっとだけ自分の中で知り合い度が上がってるんですよ、うん、知り合い度というかいけるかな、うん、だからそういうのもあるから無理していきなりっていうのは別にそのお客さんのリズムでいいと思うんだけど、
逆にその分うちらがこう確保しとかない限り、
そうそう、そうさっきも言ったけどその選択肢だったりとか、うん、ずっと自分らは向上心を持ちつつも存在はずっとキープしないといけないんですね、うん、そういう意味でだから名古屋2人でも出れてよかったです
ね、うん、そうね、
あれで僕だけだったら僕はもうちょっと出てるから、
うん、
塊ではなくなっちゃうんですよ
そうかもしれない、
うん、ね、ちょっと寂しかったけど、うん、やっぱりなんとなくその僕も単体ではないから、
うん
うん、
そういう意味ではやっぱ継続は力なりになるよ、
そうなんですよね、
で結局もう塊だって初めて4年だろ、
うん、
4回目だしさ、
そう、
なんか周りのさこう業者がさうちらをなんかこうやっと認めてくれたみたいなとかあーちゃん、
うん、
うん、
認知されてる、
そうそう、されてきたんですかな、
いや面白いですね、
うん、
だって普通にトップウォーターのルアーだけ打ってなんかしてたらこんな普通にいろんなメーカーの人だと友達とか知り合いになれてないです
よ、うん、
超いっぱいいますよおっきいメーカーに知り合いいっぱいいますよ、いやみんなだって釣りの話したらいっぱい教えてくれるんですよ、
うん、やっぱそこはほらマニアの世界だからさ、
うん
うん、
そう、こっちから入っていったらから僕も最初話す内容とかなかったですよ、
うん、
やっぱ大会出るまでとかもそうだし、うん、だから僕もちょっと大会寄りになってるかなとは思うんだけど、うん、これは僕のやり方で、
うん、
この今勉強してることがいつかトップだけのお客さんの役に立つって分かってるからやってるんですよ、
うん、
いきなり確信は僕が今勉強中だから言いたくないし、まあ、直接顔合わせたらいろいろ話すけど、
うん、
まだいろいろあの実験中だけど、うん、確実にやっぱ あるんですよ、
うん、
あこの先に こういうこうなるだろうなっていうか、うん、役に立てるだろうなっていうのは思ってるんですよ、
うん、
全部塊もそうだし大会もそうだし H1 もそうだし、
うん
うん、だからまあ来年も頑張るだけですね、
そうね、やることは変わらんけどね、
うん、いや、やること変わらんっていうのが一番頑張れな、あの継続じゃなくて、
うん、
あの好き きなことやってんだからやること変わらないで当然のはずなんです、うん、と思ってるんですよ僕は、うん、いらんことはいっぱいするし、うん、あれだけど分かりにくいかもしれないですけどね、トップオンリーの人らからしたら、うん、でもまあまあちゃんとあの外国に行って今吸収してるとこみたいなもんだから、
そうだな、
検討士みたいなもんだから、うん、しょうがないですよ、こんな焼き物あったっていう話されても困るかもしれないけど、こっちはちょっとそれを見てしまったら多分楽しいから喋っちゃうけど、うん、いや
知らなきゃ喋れないからな、またな、うん、知ってて知らんぷりはできるけど、うん、知らないで知ったかぶりするよりは、
これもうちょっと喋ったら4回目に入っちゃうけど、4回目はさすがにもうしんどいから、
そうですね、あの、今日は今年はこの辺で、
はい、
また
ありがとうございました。あの石名さんが割とまともだということが判明しました、ね、
はい、
のでまた来年も
よろしくお願いします。
皆
さん良いお年を。
はい、良いお年を。